毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。おはようございます。本日も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆様が子育てって楽しいなと思えるようなヒントや活動を紹介して子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで整理収納アドバイザーの玉島和美です。私は大学2年生、高校2年生の娘たち、そして小学5年生の息子を子育て中の母親でもあります。よろしくお願いいたします。今朝は山田中学校の野村教頭先生にお話を伺います。山田中学校の家庭教育学級の皆さんは我が子に送るコサージュ作りに挑戦されたそうです。卒業式を前に素敵な取り組みが行われたようですね。それでは早速本日のゲストにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
山田中学校家庭教育学級主事で教頭の野村慎吾です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はいろいろ伺っていきたいと思います。はい、では早速なんですが、山田中学校の家庭教育学級の紹介をしてください。学級生の募集はどのように行っていらっしゃいますか？
はい、山田中学校では全保護者95人が学級生で、学習のお知らせは学級長が作成して、学校から安心メールやプリント配布などで全保護者に案内を送っています。
保護者みんなが、学級生ということで。
そうですね。
はい、いいですね。学校全体で学び合う感じがいい感じですね。はい、それでは、本年度年間10回の学習内容、どんな風に決めたのか教えてください。
はい、山田中学校では、年に2回、PTA 専門部会っていうのを行ってまして、その広報研修部会っていう中で、家庭教育学級の今年度のまとめと次年度に入れたい学習などの意見集約を行ってます。そして、新年度を明けて5月に、広報研修部会がありますので、前年度の話し合い結果をもとに年10回、どのような講座を開催するかというものを最終決定を行って決めております。今年度は山田小学校、北山小学校と合同で生に関する学習っていうものを行いました。またコーヒーの入れ方講座ですとか心肺蘇生法講座などの学習を行ってきたところです。
すごく、幅広い内容のこう学びの機会を持っていらっしゃるなという印象なんですが、実は先月ですね、このスタジオに山田小学校の家庭教育学級のお母さんたちがお越しくださいました。はいはい、で、一緒に性に関する学習を受けたということで、すごくためになったっていうふうにおっしゃってましたけど、先生も聞かれて。
はい、私も聞きました。
ちょっと印象に残っているエピソードあったら教えていただけますか？
そうですね、性に関する学習毎年行っているんですけれども、男子生徒と女子生徒が一緒に講座を、講演会を聞く年もあれば、今年度はですね、男子生徒と女子生徒分かれて別々の部屋で、それぞれ学びをしました。私はですね、男子生徒の方を主に聞いたんですけれども、男子生徒の方は福本先生が担当されて、毎年なんですけれども、本当にこうストレートな言葉で性を語ってくださいまして、なかなか教員の立場だと言葉を選んで、なかなかこうストレートに言えないところを福本先生がズバッとですね、
割と攻めたワードを使って、
やってくれるので、生徒もちょっとこう恥じらいが取れて、いい学びになってるんじゃないかなと思います。
そう、先月いらっしゃった山田小のお母さんたちも、恥ずかしいと思っている場合じゃないなみたいな感じで、性のに関するテーマを、子どもと向き合って話し合うきっかけができてすごく良かったというふうにおっしゃってました。いい時間だったんですね。
良かったです。
さあ、それではですね、今日のメインテーマをお伺いしていこうと思います。山田中学校では、 2月25日に家庭教育学級我が子に送るコサージュ作りを取り組んでいらっしゃいます、はい、で講師は、カジキ町にあるお花屋さん、フラワーブーケリアの他園つみかさんですね、はい、うん、野村先生コサージュ作りは山田中学校の伝統だというふうにお伺いしたんですけど、はい、そこら辺の話を少しお伺いしてよろしいでしょうか。
そうですね、うん、山田中学校には卒業写真がですね廊下にこうずらーっと並んでるんですけれども、はい、その卒業写真を見ると、はい、大体 14,5 年ぐらい前から胸にコサージュをつけてるのが分かるんですけれども、はい、保護者に聞いたところですね、大体5年ぐらい前にの保護者で、はい、この他園さんと知り合いの方がいまして、うん、多分それまではコサージュを購入して卒業式でつけてたと思うんですけれども、うん、その5年ぐらい前から家庭教育学級でコサージュ作りをして、うん、親がコサージュを作ってそれを我が子に送るっていう取り組みをしたらいいんじゃないかっていうことで始まったというふうに聞いております。
なるほど、はい、まあ、卒業を迎える子どもたちにお母さんたちが手作りしてみないっていうアイディアですね。
そうですね、
すごく素敵だなと思います。でこのコサージュ作りは、はい、どうですか、今回は全体に呼びかけたんですか、それとも卒業生の保護者対象、3年生の保護者対象に呼びかけたのか、どうなんですかね。
そうですね、今年度、うん、全学年3年生だけじゃなくて、はい、全学年に呼びかけをしました、
はい、
で昨年度まではこの講座名を、うん、我が子に送るコサージュ作りというふうにして開催してたんですけれども、はい、まあ、我が子に送るっていう講座名だとなかなか 1,2 年生の保護者が参加しにくいんじゃないかっていう意見が出たので、はい、今年度はもうただただコサージュ作りという講座名で、はい、1,2 年生にも、含めてですね呼びかけました。しかし実際に参加したのはやっぱり3年生の保護者だけではあったんですけれども、
はい、ま
あ、
声かけは全体にして、
そうですね、
はい、3年生のお母さんたちが、うん、お父さんもいましたか、
今回お父さんいなかったです、
お父さん、今回お母さん方が、
はい、お母さんだけ
参加してくださったと、はい、いうことですね、
はいはい、
講師の先生は、はい、これもその 4,5 年前からはもうずっと他園さんですか、
はい、そうですね、うんうん、本当に保護者からも好評なので、はいはい、他の講師の方は考えていなくて、はい、もうすでに前回ですね2月25日終わった時に、はい、来年度もお願いしますということで他園先生にお願いしているところです。
はい、で、この今回作られたコサージュのデザインについてね、はい、お伺いしていこうと思うんですが、
うんうんうん、
その年々でなんか特徴とか違ったりしますか、
はいはい、もう色合いですとかデザインとかはもう講師の他園さんにお任せしているので、うんうん、
はい、
まあ他園さんがこう 材料ですね、はい、まあ、それをチョイスして来られるので、まあ、毎回違うのかどうかっていうところですけども、今回はテーマが春っていうことで、
はい、
はい、まあ、そういう色合いのものを他園先生が準備してくださって、
なるほど、
まあ、すごく素敵なコサージュが完成したなっていう、はい、
実は私も今手元にですね、はい、作品の写真を見せていただいてるんですが、
はい、
まあ、淡い色合いが、
はい、
まあ、他園さんらしい本当色のチョイスだなと思って、卒業式にぴったりですね。
そうですね、
ね、春って感じ、
はいはい、うん、ちなみにその今2つ写真がありますけれども、はい、どちらかは他園さんの作品です、
う
ん、
そうですか、はい、先生のお手本みたいな、
はい、お手本みたいですね、はい、素敵ですよね、
いいですね、
はい、うん、
先生ほら、うん、今までこう生徒さんと3年間携わってきて、うん、もうすぐこのコサージュをつけて卒業かと思うと、うんうん、先生もコサージュ作りに参加されたということ、
うん、あ、そうですね、
いろんなことを思い出したりされたんじゃないですか、
は
い、
そうですね、まあ、実は今の3年生が2年生の時に私、うん、山田中学校に来たので、
はい、まあ、関わったのは
2年間なんですけれども、うんうん、やはり2年前とはもう本当別人ですね、中学生って
本当に成長する
そうなんです、
本当に、まあ、本当我が子を見てても思うんですけど、
うんうんうん、
中1から中3ってもう見た目も心の中もガラッと変わりますもんね、
はい、そうなんです、
うん、まあ、成長を感じますね、
はい
はい、ではではこのコサージュ当日はどのように作成されたのかを、まあ、簡単に教えていただいてよろしいでしょうか、
はい、
はい、
私も当日 参加したと言ったんですが、うん、まあ、実際に作ったわけではなくて
見守って
、はい、まあ、お母さん方のいい雰囲気をこう見守りながらだったので、はい、具体的にどうやって作ったのかなっていうのを凝視はしてなかったんですけれども、はい、あの最初にこうお花に、うん、穴にグルーガンをつけて芯を押し込んだりとか、はい、そこから、うん、まあ、葉っぱですとか、はい、花そういったものにワイヤーをつけて、でこうテープでこう巻いていってっていうふうな、まあ、そういう形で、まあ、他園先生がこう手取り足取り、はい、あのいろいろアドバイスしてくださりながら、うんうん、お母さん方もちょっともう手が疲れたとか言いながらですね作っていってるのは、はい、見ました。だいたい完成までに本当1時間半ぐらいかかったので、なかなかこう大変な作業ではあったんじゃないかなと思います。
多分あの我が子が卒業式で胸につけると思ったらですよ、はい、まあ、そのテープを巻く手にも力が入ったんでしょうね。
そうなんですよね、だと思います、は
い、かわいいのつけそうしてあげたいと思うと、
そう、
はい、そうだと思います。なんか想像できるなって思います。はい、では先生、はい、参加された方の感想を教えてください。
あ、感想を聞かれますか。
感想聞いていいですか。
聞かれますか。
感想、はい、ちょっと今ハンカチを準備するんでちょっと待ってください。
そうですね、もう涙なしには聞けないと思いますけれども、はいはい、もう正直な話、うん、まあ、この今回のラジオで、はい、まあ、話すために保護者の方々にちょっと感想をいただけないですかっていう、もうネタ集めのために正直感想をいただいたんですけれども、はい、その保護者の感想を読んでいくうちに本当に私涙が出てきて、
はい、
もう、あ、我が子を思う親心ってこんな感じなんだなって思って、もう、はい、
では
胸いっぱいになりました。
満を持して、
はい、その感想を紹介したいと思います。
はい、
まずお一人目です。うん、保護者みんなで集まる機会が少なくなってきた今、うん、子どもたちの卒業前に保護者同士が顔を合わせ語ることができる時間となるのでありがたいです。うんうん、保護者の関係性は子どもたちの関係にも影響を与えるように思います。うん、良い距離感で保護者も交流できる活動が年に数回できたらいいなと思います。お二人目です。
はい、
3年間よく頑張ったねと息子への気持ちを込めて作りました。うん、卒業式喜んでくれたら嬉しいです。はい、うん、3人目です。
はい、
子供のことを思い浮かべながら制作する時間はとても愛おしく楽しい時間でした。
うん、
また参加されたお母さんたちと思い出話をすることもできて、今後もぜひ続けてほしいと思います。うん、数年前卒業した上の子は大事にコサージュを取っており、それを見て嬉しい気持ちになりました。
うん、
4人目です。
はい、
家事や仕事、家族に受験生がいることなどストレスがありますが、うんうん、コサージュ作りの間はそれらを忘れていました。
うん、
5人目です。
はい、
昨年度今年度と我が子が卒業生でしたので、うん、コサージュ作りに参加させていただきました。
うん、
我が子の成長と門出を思いながらコサージュを作る時間はとても温かく幸せなひとときでした。
うん、
不器用な手先で必死にお花を束ねながら、うん、親子で泣いたり笑ったりしながら過ごした山田中での時間を思い出し胸がいっぱいになりました。ちょっぴり不格好ながらも愛情あふれる素敵なコサージュが完成しました。毎年こうした温かな時間を過ごす機会を作ってくださる山田中の先生方、保護者の皆様に心から感謝しています。お世話になった先生方や大切な仲間とお揃いのコサージュで迎える卒業式がとても楽しみです。このようなご意見感想いただきました。
すごいお母さんたちの愛情感じますね。感動しました。
はい、
うん、目に浮かびます、なんか作ってる姿とか、うん、それが子供を思いながらだったりね、うん、それをこう卒業式でつけてほしいっていうね、うん、お母さんたち、いやすごくいい感想たくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。うん、
それでは卒業式の様子っていうのも教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、
はい、
今回作ったコサージュは、はい、生徒はですね卒業式の日に初めて、自分の保護者が作った作品を見ることになります。はい、昨年度の子どもたちはですねやっぱりそのコサージュを見てすごく可愛いと言いながら、まあ、自分でこう胸につけて卒業式に臨んでいました。今年の今年度の卒業式ではどんな感想が聞かれるのか楽しみでもありますが、まあ、昨年度の卒業式当日はコサージュのおかげですごく華やかな卒業式になったので保護者も明るい雰囲気で卒業を祝うことができていたので今年度もそのようないい雰囲気で卒業式を迎えられるんじゃないかなと思っております。
はい、卒業の日もあの子どもたちの門出を祝う日をね、
そうですね、
本当楽しみですね。
はい、
はい、ではでは先生、はい、1年間のこの家庭教育学級の活動を通してというお話を伺いしたいんですが、はいはい、家庭教育学級の雰囲気ってどんな感じでしたか？はい、
そうですね、本当に山田中学校の保護者同士ってすごく仲がいいので、はい、雰囲気としてはもう和気あいあいと楽しく取り組んでいまして、まあ、特にやっぱりコサージュ作りの雰囲気、これはですねあの保護者の感想の中にもあったんですけれども、はい、やっぱり卒業前にお母さんたち同士でいろんなことを話しながらコサージュを作る、やっぱりこういう時間ってすごく貴重な時間に保護者にとってもなっているので、そうですね、すごくいい時間が過ごせたんじゃないかなと思います。あと、まあ7月に心肺蘇生法講座を行ったんですけれども、それは生徒も一緒に親子で、
はい
はい、学習したり、先ほど話題になった性に関する学習も親子で学べる機会だったので、うんはい、そういった意味では大変有意義な講座だったんじゃないかなと思います。
そうですね、はいはい、いい時間を過ごしていらっしゃると思います。まあ、その中で家庭教育学級のまあ成果、いろいろあると思うんですが、はいはい、課題という点ではどんなふうに感じられますか？
そうですね、やはりこう平日の開催が多いので、参加者がちょっと少ないというか、まあ、保護者に聞いたらやっぱりどうしても仕事の都合がつけなくて参加できませんでしたっていう感想が多いので、はい、そこの開催日時のことですとか、まあ、より多く保護者に参加してもらうにはどういった講座でどういった日時がいいのかっていうところを、まあ、課題として来年度以降考えていかないといけないなと思います。
はい、まあ、なかなかこう人数が集まらないとかいう場合でもやっぱりこう継続してらっしゃるっていうのがね、すごく大事なことかなと思うし、まあ、実際私も働きながら子育てしてる立場でいくとすごく興味がある、行ってみたいと思ってもなかなか折り合いがつかないっていう場合もね多いかもしれませんね。でも、まあ、家庭教育学級、さっきの感想にもあったように、何かを学ぶとか作るだけじゃない、お母さん同士で話し合う、ほっと一息つける場所っていうか、はい、すごく大事な時間だと思うので、はい、まあ、これからもたくさんの方に活用していただけたら、
はい、そうですね、
はい、嬉しいなと、はい、私も思います。
はいはい、ありがとうございます。
さあ、今朝は山田中学校の野村教頭先生に家庭教育学級の活動の取り組みについてご紹介いただきました。すごく楽しかったです。
先生、 ありがとうございます。私も一緒です。
はい、とっても楽しかったです。
楽しかったです。
はい、またご一緒できたらいいなと思います。
そうですね、ぜひよろしくお願いします。
は
い、
野村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
丸くなった後半へ続きます。丸くなった後半は家庭教育サポーターのお二人とお話をさせていただきます。それでは早速自己紹介をお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
重久です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
おはようございます。坂本と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は教頭先生のお話をねお伺いすることができました。子どもを見守る視線とか、もう私たちなんていうのかな、保護者のこともね温かく見守ってくださっているなというのをすごく感じて、はい、嬉しかったです。さあ、重久さん、坂本さん、今日のお話を聞いてどんなことを感じましたか？教えてください。
うん、はい、 まず卒業生の皆さんにおめでとうを言いたいと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
私も今回あの小沢銃作りに、うん、見学に行きました、はい、坂本さんと、はい、でとてもその教頭先生の配慮もいろいろ感じることができました。でその中であの保護者の皆さんのこう作り方を見ていてつい口を出したくなるぐらい楽しかったです。でその中でお母さんが言われたこう聞きながら見ながら聞いておりましたら、子供に愛を込めて今日の小掃除を作るんだっていうのをふとおっしゃるお母様がいらして、ああそうなんだな、先ほども出てきた親の気持ちはこうなんだろうなっていうふうには思いました。だから当日は素敵なお花をねあのつけて卒業式に臨まれるなと思いながら見学をいたしました。
そうですね、すごく幸せな、ね、いい時間だったんだろうなと思います。坂本さんも見に行かれたんですね。
はい、私も
くださった、
はい、見学に参りました、
はい、
もういい雰囲気です。今教頭先生がお話しされたように、うん、山田中学校の保護者の方々が本当皆さん安心してお話しして手を動かしていらっしゃるんですよね、うん、
はい、
あ保護者同士の語らいの場が貴重だっておっしゃった、あその気持ちがあだったんだろうなって、
ね、
見てても感じました。
うん、
それも十何年の伝統っておっしゃいましたよね。すごいと思いました。いいものは全部つないでいくっていうこの姿勢もまたいいですね。
そうですね、うん、ぜひ継承していっていただきたいなと思います、ね、なかなか本当あるようでないんですよ、保護者同士が話をする機会っていうのが。
そうですよね、家庭教育学級は本年ではとてもいい、
う
ん、
そうですね、ぜひ利用してほしいですよ ね、
すよね、
まあ、年間のスケジュールが年度初めに出るはずなので、うん、まあ、お仕事もねちょっと早めに調整して、うん、なんかこう勉強するプラスやっぱりそういう交流する場、うん、
です
交流する時間っていうのを ね、そういうふうに思って、利用していただけたらいいなと思います、うん、さあ今日はあの卒業式っていうねワードがたくさん出てきましたけれども重久さんと坂本さんが、はい、まあ我が子だったりね、あとお孫さんの卒業式とかで、感じたエピソード、感じたこととか、こんなエピソードがあったのよっていうのがあったらぜひ教えていただけますか。じゃあ重久さんからお願いします、
は
い、うん、
私は実は大変卒業式に苦い思い出があって、うん、実は、娘の小学校の卒業式に参加しなかったんです。で理由は仕事場が長の年度末の大変忙しい時で、自分の仕事がとても忙しいと、で夫に代わって行ってもらいました。でそのでもその後娘にちらっとお母さんは小学校の卒業式に来てくれなかったよねっていうのを聞いた時に、ああ私は何をしていたんだろう、こんな母親だったんだとちょっとこうつくづくこうなんか反省することがありました。でもまあ、 あの仕事から帰りましたら近所の友達がみんな集まってみんなでこぞってお祝いの席を準備してくれていたので、私の気持ちはそこで超下心にしたんですが、後で娘から来なかったねって一言言われた時にとてもまあ反省後悔ずいぶんしました。でも中学校は行きました。
あ、よかったですね、
はい、反省を生かして行きました。
そうそう、なんか、ね、子育てって後で振り返ると、あちゃって思う時あるけど、ね、なんか反省っていうか、でも実際お忙しかったわけだし、多分それなんかこう気づきっていうか、ね、なんか次に多分ね、あの生かして次の子お孫さんたちとかにもつながっていったりとか、まあ、でもそういう思い出があるっていうことですね。重久さんありがとうございます。
残念な思い出です
坂本さんはいかがですか、卒業式の思い出。
はい、うん、あの今の重久さんの話を聞いたら、うん、そういうことはありえただろうなと思います、うん、私たちの時代の子育て中は、うん、家庭は後でしたもんね、うん、まず仕事優先で、うん、もうみんなに迷惑かけないというのがやっぱり前提にあったものですから、うん、多分そういう選択をせざるを得なかったんだろうと、私もたびたびそういう場面はありましたので、はい、それを思えば今はいいですよね。
そうですね、
うん、そして卒業式に行っても、あの我が子の時も200何人からの子どもたちが生徒たちがいるんですけれども、うん、
はい、
やっぱりすぐ目につくのは我が子、
うん、
我が子で、そして間違わないでちゃんと壇上に上がられるか、うん、まず そのドキドキをしながら、
はいはいはい、
いざ少々授与される時には今度は、うん、はあ、あの子が生まれた時には 運動会が近い時期だったなとか、うんうんうん、生まれてあハイハイした時がいつだったとか、うんうんうん、歩いた今度は走った小学校に入る時にはあんなに嬉しくてランドセルを何度も早くから空ってたけれども、うん、卒業する時には見向きもしなかったなとかいろんなことを思いながら、うん、でも小学校入学小学校卒業、うん、中学校入学までは意外と冷静にもうみんな一緒だからっていう気持ちがあったんでしたけれども、うん、中学校卒業はまた別ですね。本当に人生の一区切りというか、うん、体も心も全然成長がもう見違えるほどなって、はい、そして昨年ちょっと重富中学校のちょっと見たんでしたけれども、うん、コロナ禍で大変な思いをしたのにこんなにみんな正々堂々と前を向いて、うん、次へのステップを向かっていくんだなというのを見てなんか胸が詰まるというか嬉しかったです。
ジーンとしますよね。
次の世代頑張れよという気持ちでした。
ありがとうございます。
すいません長くなりました。
いいえ、私もちょっとだけエピソードあるんですけど、いいですか、はい、私今20歳の娘の、うん、保育園の卒業式、うん、私の人生でも子供の初めての卒業式じゃないですか、うん、今でも笑われるんですけど一番前で卒業式を見たくて、はい、一番最初に並んで30分ぐらい前にもう座ったんですで子供たちが入ってくるまでまだ30分ぐらいあるのにずっともう泣いててで後から入ってくるお母さんたちがどうしたのなんで泣いてるのって言って主人が俺何もいじめてみたいな、はい、今思うと笑い話になるようなエピソードがあります。
ういういしいお母さんでした ね、
はい、
まあ、ね、
はい、今はもうでも涙もろいので今、息子が今小5なんで来年6年生、うん、多分卒業式はまた泣いちゃうかもしれないななんて思ってます。ではここでですね、今月も我が家の子育てプチ自慢と子育てほっこりエピソードが届いてますのでご紹介したいと思います。我が家の子育てプチ自慢です。みんなそれぞれ違うタイプだけどみんながいい感じに、刺激し合っている我が家、結婚前は自分の親戚や家族関係にとても悩みましたがいろいろあった時に助けてくれたのがパパさんでした。みんなマイペースに楽しむとにかく仲良しの家族で本当に幸せだなと感じています。ハッピーママさん、ハッピーママさんからお寄せいただきました。
いいですね、
いいですね、うん、パパが助けてくれるんですって、
うん、卒業式を助けてくれ
るそうね、さあでは次ですね、子育てほっこりエピソードご紹介したいと思います。小2の娘が私の真似をして年長さんの弟にその調子いい感じだよ頑張れとなかなか食が進まない時に励ましている姿にほっこりしました。義理の母にも口調が似てきたねと言われます。ヘビドシシシザビー型さんからお寄せいただきました。いいですね、小2の女の子なんですって、その調子
お母さんの真似をしてね、
可愛、
ね、
い
はい、ね、ほっこりします、
ほっこりしますね、うんうん、これきっとお母さんが褒め上手なんですよね、
ですよね、
そうかな、はい、いいと思う、うん、もう褒めて育ってる、褒めて育ってる、
それです、
ね、
中古さん、この間の公演の中古さんがね、内村修子さんがそんな風に言われたので、それも公開反省しました。
そればかり、ね、いやいやいや、でも褒めて育てる褒めて育てる褒めて育てるって言われて、まあ、実際私はどっちかっていうと怒るのが苦手な母親なんですよ。で褒めるのは割と得意なんですけど、でも、まあ、バランスって大事ですよね。怒り方もやっぱり学ばないといけないななんて思っているところです。はい、では今日は家庭教育サポーターの重久さんと坂本さんに お話をお伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。